飯田文化の風、今回は飯田市美術博物館へお邪魔しています。すでにスタートしています特別展、山と共に生きる遠山郷の歩みと暮らし、こちらのお話を学芸員の近藤大地さんに伺ってまいります。近藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、こちら特別展示室2つ広く使っての展示ですね。
そうですね、全部で4つのテーマに分け紹介しております。
この特別展です、改めて趣旨をどうぞ教えてください。
はい、遠山郷という地域は非常にこう山林に囲まれた、まあ、面積の約9割以上がですね山林というふうな地形を持つ地域ですけども、その山を切り口にですね、今回遠山郷について紹介した展覧会となっております。
山を切り口に4つのテーマということです。近藤さん、まず1つ目のテーマ、こちらをどうぞ教えてください。
はい、まず1つ目のテーマとしては、遠山谷をですね形作っておる、中央構造線ですね、この谷間が街道として利用されてきた歴史を紹介しております。
分かっているところ、今回の資料でいうとどのあたりの時代のものが並んでますか？
はい、時代的にはですね、遠山が、歴史資料に現れるのは鎌倉時代のことで、これはですね鎌倉幕府の記録であったりとか、鎌倉の鶴岡八幡宮の記録にですね出てきたりということで、鎌倉とのつながりが原点にあって、その後ですね鎌倉から室町時代にかけて、諏訪であったりとか三河、遠江、そんな地方とのですねつながりが伺える資料を紹介しております。
まず一つ目のテーマ、中央構造線です。そしてテーマ二つ目ですが、こちらもどうぞ教えてください。
はい、2つ目のテーマとしては、この地域の遠山郷の山林資源というのはですね、非常にこう近世の江戸時代の初めから近現代かけてですね、非常にこう開発利用されたという歴史がありまして、そうした山林資源の開発された歴史をですね、紹介しております。
山林資源です。地域の方はもちろんですけれども、その別の地域の方からも魅力的な場所だったのかなと。例えば大きな企業もこちらの山林資源を目的に入ってきたっていう流れがあるんですね。
そうですね、よく知られていることとしては、明治時代にですね、王子製紙という製紙会社が遠山郷に入って開発したりですとか、その王子製紙による開発はですね、非常にこう遠山郷、また飯田市下伊那地域にとっても大きな出来事としてですね、記憶されています。はい、
今ご紹介の内容も展示の資料から、それから非常に貴重な写真パネルなどからも紹介があります。そしてテーマ3つ目ですが、こちらもどうぞ教えてください。
はい、3つ目のテーマは山里の暮らしということで、遠山郷に暮らす人たちがどのようにですね、こう山林を活用しながら生活を営んできたかというような観点で紹介したコーナーになっております。
近藤さん、こちらで特に生産されていた生産物、農産物っていうものはどういうものですか？
はい、遠山郷は平坦地が少ないですので、稲作ができない、稲作に不向きな土地ではあったんですけども、麦であったりとか、阿波や冷えそばなんかのですね雑穀、また換金作物として紙の原料である構造であったりとか、最近だとお茶ですねなんかの栽培、また林業や狩猟なんかがですね、こう富山の人たちの生活を支えていました。
今使われているこの農業の道具ですね、こういったものも今回は展示されています。そして4つ目のテーマです。こちらもどうぞ教えてください。
はい、4つ目のテーマは山里の記憶ということで、遠山郷に訪れた人たちがですね残した作品であったりですとか、遠山郷に関するですね記録ですね、 まあ、そうしたものをちょっと紹介しております。
富山号にお住まいの方が記した当時の記録から資料が出来上がっていたり、あとはどうでしょうか、4つ目のテーマ入り口とも言えます、こちらには須山圭一さんの作品が並んでます。
そうですね、現在の飯田市の金井地区の出身の洋画家さんですけども、この須山さんは非常にこう山岳に対して興味があって、非常に山村に関する絵を作品をですね数多く残されておるんですけども、まあ、そのうちの一つとしてですね、こう下栗りという集落から聖岳を望む、そうした景観をですね描いた絵をですね残されております。はい、
特別展山と共に生きる遠山号の歩みと暮らしです。4つのテーマで教わったんですが、じっくりお時間を持って何度でも訪れていただきたいと思いますし、近藤さん、展示室に入る前なんですけれども、一つ目を奪われて大変なものがありまして、ですけどここだけコミカルな記念写真撮っていいんです、この顔はめパネルがあります。
あ、そうですね、今回ちょっと展示室の中は写真撮影ができないんですけども、うん、ちょっと今回の展示の目玉資料の一つである遠山祈願っていうですね資料に、まあ、大きな蛇がですね描かれていまして、まあ、それとちょっと一緒に写真を撮ってもらえるようなコーナーを作っております。はい、
遠山祈願の一場面ということですが、そして今回の特別展の目玉っていう風でご紹介がありました。
遠山祈願、非常に面白い話になっていまして、まあ、大蛇であったりですとか、大きなヒキガエル、あと山男なんかがですね登場してくる本なんですけども、うん、その背景としてはやはり林業の歴史が関わっていて、江戸時代の半ば後半ぐらいにですね京都の東本願寺の再建が行われた際に富山の材木をですねその再建に利用したっていう風な歴史がありまして、まあ、その伐採とか、まあ、その再建のですね場面を題材に出版されたのがこの遠山祈願という書物になります。京都で出版された本なんですけども、山奥で見聞きした不思議な出来事をちょっとこう誇張して書いて出版した読み物になっております。はい、そうですね、まあ、遠山祈願が書かれたのは東本願寺ですけども、それよりも前の時代にはですね江戸城とか駿府城の再建なんかにも遠山の材木が使われたという歴史があります。はい、
それだけこの山の資源が豊富であったということがこの資料からも、そして今回の展示からもご覧いただけるかと思います。
まあ、私も富山の出身ということで思いもちょっと入った展示にはなっています。うん、ただ富山号っていう一つの地域を取り上げた展示ではあるんですけども、やはり飯田下伊那地域もそうですし、三河とか遠江とかいろんな地域とですねこの地域がつながって歴史や文化がこう形作られてきた面がある、かなというふうに感じております。歴史とか文化がこう本当に山林と関係の中でこう築き上げられてきたっていうふうな、遠山号っていう地域がこう作られてきたっていうふうな意味では、今ちょっと遠山号という地域全体少子高齢化とか大きな課題を迎えていますけども、多くの皆さんに富山号に対して興味を持っていただけるような機会になればなというふうに思っております。
ありがとうございます。特別展山と共に生きる遠山号の歩みと暮らし、今日の飯田文化の風ですが、飯田市美術博物館の学芸員近藤大地さんにお話を伺いました。近藤さん、このお時間どうもありがとうございます。
ありがとうございました。